ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは、
はい、
リーダーに必要な4つの要素、1熱意情熱です。
はい、リーダーシップ編第2話になるわけですね。
うん、そうですね。
はい、でですね、これ稲森和夫さんの、
はい、
まあ、方程式っていうのがありまして、うんうん、人生仕事の結果、
はい、
イコール、
うんうん、
考え方かける熱意かける能力と、
うん、
この3つを考え方、熱意、能力を掛け合わせると人生仕事の結果につながると。
なるほど、能力だけじゃないんですね。
う
ん、
そうですね、うんうん、でこれが稲森さんの方程式だそうなんですけれども、はい、で僕が考えるっていうか、これは会長時代からですね、うん、ムタ式の方程式っていうのは何だろうと、
はい、
まあ、会長自身はそれをこうそのものは言ってなかったんだけれども、はい、でもそのまあ、稲森さんと似てるんですけれどもね、うん、でも言葉は違うんですよ全然、
はい、
うん、でムタ式の方程式で言いますと繁盛イコールなんですね、
うんうん、
もう会長が
そうですね、
そうそう繁盛です。繁盛イコール熱意かける手腕かける理念哲学なんです。
一気にムタ式っぽくなりますね。ムタ式
もそう似たようなことを言ってるんだけれども、はい、単語がちょっと変わると全然ムタ式になるみたいな。
そうですね、
うん、だからなんていうかな、似てると思うんですよね稲森さんの考えで、
うん、
なんでその稲森さん亡くなられて世話塾の方とかもね結構最近来られたりとか、
そうですね、
うん、なんかどこか似てるみたいな匂いが、
うん、
そのものではもちろんないと思うんですけれども、非常にありがたいんですけれどもね。でこれ今もう一回言いますけれども、繁盛イコール熱意かける手腕かける理念哲学と、
はい、
でこれね順番が大切なんです。ムタ式は、
なるほど、
ムタ式はやっぱ順番なんですね、
うんうん、
繁盛イコールから来て、
はい、
でまず重要なのが熱意、
うん、
そして熱意だけでも手腕がなければダメなんですね、
うん、
そして最後に理念哲学と、
はい、
でこれ人によっては理念哲学が最初に来る人もいると思うんですけれども、うん、でもねムタ式だとそのいくら理念哲学とかかっこいいこと言ってても手腕とかがないとダメだよねというのがムタ式なんですよ、
うん、はい、
だからこの順番が大切ということを申し上げておきます。でそのセミナー等でまあまあ実学の門がこの間終わりましたけれども、その中でも言ってたんですね、あの新事業っていうのがね今皆さん探されてると思うんですけれども、
はい、
で僕がこの何て言うんですかね、相談に来られた時に、
うん、
どこを見るかっていう話を、まあ、セミナーで話してたんですね、
はい、
で試算表とかも大事なんですけれども、僕が一番最初に見るところはどこかって言ったらやはり熱意ですね。
うん、
ちゃんとこうやりたいのか本当にやりたいのかどうなのか、仕方なくではなくて、
はい、
でそれ熱意なくして成功なしというふうに思いますんで、そこをまず第一に見ますね。で試算表を見て、そして最終的に何を見るかっていうと、試算表に載ってない数字ですね、
うん、
それを始めた時に本業にどのような影響があるのかとか、
はい、
そういったところをこう見に行きます。だからあの熱意っていうのがまず第一ですね。それほど重要であるということをまあ申し上げておきますけれども、でそうこの間ですね、まあ、全国経営者セミナーでもお話しいただきましたけれども、まあ、うちのお客様で峠の釜飯荻野屋さん、は
い、美味しいですね、
うん、1958年に、今の釜飯が誕生したっていうふうにおっしゃられてましたね、うん、で今のね、高見沢幸和社長は6代目だそうです。
うわー、すごいですね。
はい、で亡くなられた、今の社長から見るとおばあちゃ
ん
が、
うん、
あの釜飯を作ったというふうに言ってますね。
はい、
であの釜飯非常にだからなんていうんですかね、 センセーショナルだと思うんですよね。
うん、
何かというと、あの益子焼の器を使って駅弁を作っていると、
はい、
だから1958年にあんな駅弁を作るっていうのは、僕はものすごい、今の言葉で言うとイノベーションだったと思うんですよ。当時はそんな言葉なかったと思うんですけどね。あの何百個も作ったって言ってました、
ね、
試作品を。
あ、そうなんですね。
そう、それで、うん、これだっていうのに決まった時はおばあちゃんその器を抱いて寝てたっていうふうに言ってましたね。
気持ちがこもってますね。
気持ちがこもってる、うん、で荻野屋さんはね、いっぱいピンチが訪れたんですよね、
はい、
一つ目がピークが1998年だったかな、長野オリンピックがピークだったそうです。こう長野県にバーンと大型のドライブインをドドンと立てて売り上げを上げたと、はい、でもね、これ5代目えっちゃんは知ってるかな、5代目今の社長の父さん、一倉会の方だったんだけれども、
はい
はい、旅行先で急死されちゃったんですよね、事故で。で奥様の京子さんがこう中継ぎをして、うん、そして今の息子さんである幸和さん6代目にバトンタッチをしたと、
はい、
でその時にやっぱりね、その先代が亡くなられたっていうのが最初のピンチで、それから売り上げがじりじり下がってきたと、
うんうんうん、
で幸和さん6代目が見た時に社内はね結構こう何て言うんですかね、いろんなものが目についたって言ってましたね。なんていうか、ほら亡くなられた5代目もね、そのうちの会長世代なんで、やっぱりそのドライブインを作れば売り上げが上がるっていうその成功体験、
はい、
で不幸だったのは休止されちゃったから、
うん、
そういった成功の方程式、さっきも言いましたけど成功の方程式がこう聖域となってしまったんですよね。5代目を作ったものを壊してはいかんみたいな、
はい、
でそれを一個一個壊していくことが最初の仕事だったみたいなことをおっしゃられてましたね。でそれからほら東日本大震災もあったし、コロナ禍もあったじゃないですか、
はい、
いろいろな苦労を乗り越えてると思うんですけどね、うん、で僕が驚いたのは6代目聖域踏み込んで一番驚いたのが、うん、アイデンティティである益子焼の器だけじゃなくて紙の器を作ったんですよ。
あ、そうです
ね、なんか会社でも食べたことなかった？僕はね食べたことあるんですよ。
あります、あります、
ありますよね、はい、で器も、うん、実はね反対があったけれども、あれコストは益子焼の容器と同じぐらいのコストがかかってるそうなんですよ。
そうなんですか、
うん、話聞いたらあれはですね、サトウキビとあとタケノコの皮、植物性の由来からできてて、ものすごいだから自然にいいとか、
うんうん、プラスチックじゃないんですね。
そうコストがかかってると、それだけこだわったものって言ってましたね、うん、で6代目行ってて、あすごいいいこと言うなと思ったのが、会社のことをね一番に考えた結果、それはやるべきだと思うと、
うん、
そういったね社長の熱意情熱に反論できる社員なんていないんだっていうふうに言ってました、ね、
うん、
で僕もねほらスキーとか行くし、よく帰りに買って帰るんですよ釜飯をね、
はい、
でうち家族5人ですで両親2人、
うん、
7個買うとですね、あれ結構なエクササイズになるんですよ
重い
んですよあれだからね、行きには買えないんですよね、
はいはい、
で器もあるし、うん、で帰りに買うと、だからそれもねそういうこともあると思うんですよね、紙がいいっていうのは、
うん、そうですね、
でその重要なのは何かっていうと、お客様が選べることが重要だと思うんですよ、
うん、
で軽い、あ行きにも食べられるとかで、帰りはね器のを買って帰ってもね、陶器のを買って帰ってもいいわけだし、
はい、
そういったものをこうやってったらしいんですよね。それってすごいなって思うんですけれども、僕もそう思います。もう一回言うけれども、会社のことを一番に考えた結果やるべきだと思うと、
うん、
その熱意に反論できる社員はいないと、
うん、
だからなんていうかな、新しいことをやるときに反対ってあると思うんですよね。
ありますね、
うん、なんかねベテランほど反対をしたりとか、うん、いろいろあると思うんですよね。それでめげてちゃいけなくて、
うん、
やっぱりそれにめげてるようだと熱意情熱がないということになるわけですよ、
うん
うん、それに負けないぐらいでないとやっぱり成功はしないというふうに思うんですよね。だから何をやるにしても、その熱意情熱、そういったものが、まあ 繁盛の根底にあると、
はい、
でそしてその上に手腕が乗ってきて、で理念哲学というものが乗っかってくると、そのようにこう思っていただけたらなというのが、まあ、今回のねリーダーに必要な4つの要素のまず第1番目であるというのが今回ですね。そして、次回がですね、はい、リーダーに必要な4つの要素のその2と、
はい、2つ目ですね、
2つ目ですね、はい、明快な目標と、
うん、大事ですね、
大事ですね、うん、そこに入っていきたいと思いますので、次回もよろしくお願いします。
社長のための音声教材、ムタ太陽の後継社長の実践経営学、社長業の基本、販売戦略、組織体制、計画書作り、時代の読み方など、正しく強く会社を反映させる経営の鉄則を1話15分で解説。ムタ太陽の後継社長の実践経営学は、jmca.jp、jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。また、ムタ太陽公式サイトでは、ムタ太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。